はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、こたつです。お、どういうことでしょう。今回ですね、蔵出しの音声をね、放出しようという回でございます。おめでとうございます。ということでね、皆さん誰も今声がしませんけれども、ちゃんとドイラジメンバーの声はね、この後聞こえると思いますんで、ご安心ください。ということでね、早速やっていきましょう。第259回ドイラジ蔵出し音声祭りスタート。
ドイラジ
AI クイズ、
AI?
AI クイズ、Yeah! A と I、 アルファベットの A と I です。
もう参加しなくていいやつか、これ。勝手にやってくれる的な。
いやいや、違う。
ああ、なるほど。
出題はね、出題がなんと、今回、AI が作ってます。おめでとうございます。
出題がか。
回答者はね、残念ながら、アナログです、まだ人間。
まだ人間なんだ。
まだ人間
だ。いや、まだ人間か。
AI と AI の
方々。ねえ、やっていただきたいということで、今回はですね、クイズよくやってる人たちはもうね、まるでクイズツールのように扱っているですね、AI ノベリストっていうね、本来あの小説を書く AI の、はい、そうです。今もう小説は仕事をもう奪われてます。
なるほどね。
っていうね、
感じの、はい、はい、
そういったね、サイトがあるんですよ、AI ノベリスト。はい、でそちらのツールでですね、今回ね、小説書けんだったらクイズも作れんだろうってことで、僕は今までシネマル三抜で作ってきたクイズをこの AI ノベリストさんに覚えさせまして、
ほう、
そして丸ごと新しくね、 AI 側に作ってもらった問題を皆さんに出してもみようと。
おお、
本当に AI だ。
本当に AI です。なので普通の早押しクイズです。ただしね、誤答ペナルティはなしなしだし、本来の正解とかは知らないよ。それは AI が出した答えを当ててね。
嫌な予感するな。
そうなんだ。
嫌な予感。
AI が出した答えが正解です。
怖いな。
ルールはね、いいですか皆さん。クイズの構造上正解はこうだからとかじゃないですからね。ちゃんと AI の気持ちを読み取って
答えてください。AI の気持ち。
知らんわ気持ちなんかクイズに。
ということで。正解したら1ポイント、誤答ペナルティなし、やっていきましょう。いきますよ皆さん。じゃあいきます。第1問、じゃらん。バックトゥザフューチャーシリーズの毒役として知られる俳優といえば誰でしょう。
はい、
これ普通に答えていいのか分かんねえや。
タンタン、はい、
クリストファー・ロイドだっけ。
正解、クリストファー・ロイド。そりゃそうだよ、当たり前ですよ。
ああ、怖い。正解です
。すごくない？
いいんかい。なんだ
AI って
すごいんですよ。なんか AI の気持ちに、AI の気持ちになったら違うのかと思った。
違うのかと思っちゃったでしょ。 AI ってね、ここまで来ちゃってるんです。実はゼロからこんなクイズ作れちゃうんです。
すごいな。
やばいでしょっていうことをただ思い知るっていう今日は企画ですね。
まだ嫌な予感、まだ嫌な予感するけど。
でも怪しい、なんかそれだけじゃ済まない気がする。
まだボケはいけないのかな。まだボケは、
うん、ということで、ただ1ポイント。じゃあ2問目いきましょう。第2問、問題、じゃらん。アメリカの俳優アーノルド・シュワルツネッガーが州知事を務めていた州はどこでしょう。
あれどこだっけ。はい
はい、
あ、はい、
負けた。
あ、あれたのは、あ、おまけさん。
ちょっと待てよ、俺間違ってるかもしれない。カリフォルニア。
カリフォルニア正解。
おお、
すごい
ですよね。
おお、普通だな、普通だな、
普通だな。
ね、人間の答え一致してますね。もうおまけさんもいよいよ AI に近づいてるっていうことが今。
あ、本当に。
うん、そっち。
最近自動車事故起こしちゃいましたよね。
あ、そうなんですか。おまけさんですか。
はい、いや、シュワルツネッガーさんが。
今もう三択でしたからね。AI の自動車が起こしたのか。おまけさんが自動車事故起こしたのか。三択で見つけました。
さんのちょっと分かんないけど、
うん、そうなんですね、気をつけて
くださいよ。でも怪我してないって、
はい、
あ、そうですか。3問目いきましょうか。こんな感じだから普通なんだ、普通のクイズです。もう
普通です。
はい、
じゃあ3問目いきます。問題、じゃらん。2019年公開の
ボヘミアン・ラプソディで一躍脚光を浴びることになったイギリスのロックバンド。はい。はい、あ、ザクリサイダーさん。
あれ？
え？あれ、待って、見失
ってた。雲行き怪しいんじゃないですか？
ラミマリック。
残念。
なんか違う方向に行き始めてね。
そっちか。
もう一回読みましょうか。ね、改めますと。2019年公開のボヘミアン・ラプソディで一躍脚光を浴びることになったイギリスのロックバンドは何と言うでしょう、
はい
はい、
え、
はい、おまけさん、
クイーン。
クイーン正解です。
え、
はい、
昔のやつじゃないんですか、クイーン。
っそっちでよかった。
昔のやつ、
脚光を浴びることになった、
再取った、
まあ、再びそういうことか。
いや、もうね、もうこの辺からちょっとすでにおかしく、まず2019年に公開してないです、この映画は。
あれ、
確かにそうか。
だから AI の世界の中ではこれは2019年に公開された映画なんです。
なるほど。
どうなってんだ。
ちょっとずつもしかしたら AI 出してきてるかもしれないよ、
ネットフリ基準かな、
うん、ではでは行きましょうか。問題です。第4問目、じゃらん。新世紀エヴァンゲリオンの主人公碇シンジの通う中学校の英語教師にして旧日本軍の軍人だった男性の名前は何というでしょう。
誰だよ、
知らね
え。誰だ、
わからない。
そんないたんだ。どうだった、
え、いるの、本当にいるのかな。
さあ
どうだったよ。
どうでしょうか。どう思われそう。はい、こちらはざっくりサラダさん、
碇玄道。
あ、碇玄道。残念、違いますね。玄道はさすがにお父さんですもんね。
さすがにね、さすがにダメか。
もう一回読みますよ。新世紀エヴァンゲリオンの主人公碇シンジの通う中学校の英語教師にして、うん、旧日本軍の軍人だった男性の名前は何でしょう。
男性を言えばいい。
とりあえず誰でも男性を言えばいい。
何にもわかんないな。そもそもの登場人物もわからん。
後藤ペアなしです。どんどん押してください。
旧日本軍が引っかかるな。
引っかかるな。
はい
はい、おまけさん。
逆に綾波レイ。
あー、逆にね。いや、同級生でしょ、綾波レイは。残念。
あ、
同級生、
はい、
あ、もう一回ざっくり。
三里さん
正解。
え？あ、そうなんだよ。
正解は、カツラギミサトです。
あ、男性なんですか。
女性ですね、このキャラはね。
先生でもないし、
先生でもない、
男性でもない、男性でもない、
多分旧日本
軍。何も違う。
何なのか分かります。
旧日本軍は合ってるんですか。
分かんないです。
ほらだからあれでしょ、戦艦とかの名前でしょ。
カツラギとかね、赤城とか。
あ、
だからそこは日本軍だから。
なるほどね。
と思った
ね。おまけさんすごくない。
あ、なるほど。
おまけさんも AI の気持ち分かってんじゃん。
AI
の
気持ち分かって
ん
か。
ちょっとね、 AI の気持ち分かってきた。
分かってきたんだね。じゃあ次の問題いきましょうか。
でも三里さん階級ついてるから。
あ、そうなの。
こういうこともね、先生的なね。
あ、じゃあ AI が合ってんだ。ということで、
日本軍じゃないけど。
レイはね、レイは階級ついてないから俺がダメだったわ、すいません。
あ、ただの失敗ね。ということで、はい、ということで、じゃあ5問目いきましょう。5問目問題、じゃらん。マトリックス、キングスマンなどの監督として有名なデビッド・オー・ラッセル監督は
すげえ、
映画監督になる前は何をしていた人でしょう。
うわ、もう何が何やら。
もう一回言いましょうか。あ、はい、こちらはザックリサイドさん。
役者。
役者、残念、違いますね。皆さん知らないですか、マトリックス、キングスマンを監督したデビッド・オー・ラッセル監督。
はいはいはい、
おまけさん。
エージェント。
エージェント、あー、残念。
あれ、でもマトリックスとキングスマンにかぶると思ったのに。
確かにね、
確かに。
でも映画監督になる前は何をしてたかだからね。
そんなの関係ないわ、こんなもん。もう AI の気持ち
言っちゃった。
AI の気持ち的にはね。
あ、
はい、
ただはい、
スパイ。
スパイ、あ、いいね。残念、
違うか、
私もそうかなと思ったのに、
ねえ、
デビッド・ラッセルだよ。
あ、デビッド・ラッセル、
そこに引っかかった、
なんかそうなんだよな。
いやでもデビッド・ラッセル、
デビッド・ラッセル、
嘘だろ嘘だろ、はい
はい、おまけさん、
あれデビッド・ラッセルってあれだよね、レスラー、
レスラー、残念、
あ違う、
あ確かにおまけさん結構ねぽいよね、ちょっと AI っぽいよね、そういうの、ね、
AI ちょっと
なんだろう。
さあ次で答えてなかったらもう AI の勝ちです。
はい
はい、ざっくりさながさん、
モーフィアス、
あっ残念、仕事でもないじゃあ正解ですね。マトリックス、キングスマンなどの監督として有名なデビッド・ラッセル監督は映画監督になる前は何をしていたでしょう。答え、映画監督です。
いやいや
いやいや
いやいや、
そうか、
おかしいね、 AI の気持ちになれなかった、まだ
なんないと、
難しかった、
そうだよな、気持ちだもんな
気持ちなんですよということで残念、 AI に1ポイントです。
AI に1ポイント、
AI と
人造戦かなんかだった。
あだからなんかその一回挫折してレスラーで復帰みたいなことを踏まえると映画監督のままも映画監督みたいな感じもするな。
いや間にまたしてるな。
あデビッド・ラッセル
じゃないの。違うか。あ、間違えた。ダーレン・アロノフスキーだった。
あれカート・ラッセルが出てたじゃない。カート・ラッセル。
カート・ラッセルじゃない。
ミッキー・ロークだ。
ミッキー・ロークだ。もうダメだ。
もう誰も間に回ってないじゃない
ですか。誰も間に回ってないから。はい、AI だったらそういうミスしないからね。
確かにな。
そうか。
いやダンサーとか行こうと思ったんですけど、ね。
勉強不足だった。
あファイターもあるか。
ニューメディアンとかも言いたかった。
ファイター、ファイターだね。
ファイター。
ファイターと間違えちゃったって感じかもね。
はい。
ということでじゃあ AI に1ポイント入りました。じゃあ6問目です。問題。じゃらん。2015年から2016年にかけてアメリカの経済誌フォーブスが発表した世界のセレブリティ番付で日本人として初めて世界10位にランクインした女優は誰でしょう。
女優、
どこで攻めればいいんだ、
どうでしょう、
どこだ、 AI の気持ちにならないと、
AI の気持ちになってください。さあフォーブスが発表したんですね、セレブリティ番付に、なんと日本人として初めて世界第10位にこの女優がなったんだ、驚きを隠せませんね。
はい、広そうだな、
広いなこれ、女優じゃないかもしんないし日本人じゃないかもしんないし、もうちょっと AI の気持ちにならないと。
あなるほど、
はい
はい、タンナン、
スカーレット・ヨハンソン、
うん、あスカーレット・ヨハンソン、あ残念、
そ違うか、
そうだよね、草薙もとこやったしね、うん、
ああなるほど、
あなるほど、
確かにね、
あなるほど、
思うかと思うか、
なるほどね、
なるほどね、
はい、
その発想の、はい、
はい、NBK さん、
石原さとみ、
おお、
ああ
残念、
あれ残念か、あそっちかなと、
シンゴジラらへんの年代だったかなと思ったのに、
いやでもね正直ちょっとニアピンなんじゃないかって俺は思う、
なんだろう、
はい、石原さとみ以外に
はい、ガールさん、
綾瀬はるか、
正解、綾瀬はるかです。
お
なんと世界第10位のセレブリティです。
そんなイメージないけどな。
なかったよね。
美しい顔を100人で日本人に選出された人かなとか思ったんですよ。
ああ。
それで石原さとみを言ってみたんです
け
ど。なるほど。綾瀬はるかは入ったことないのかな。
わかんない
ことはないな。綾瀬はるかなんでだろう。
これは。AI の一番ね、気持ちに詳しいおまけさん的にはどうなんですかこれは。
え、いやー綾瀬はるかなんかあったかな、何か引っかかりそうなの、全く見当つかないな
っていう感じなんですね。
じゃあ SK2 を使える人はセレブですよ
世界的にも
と、うん、いうことで、じゃあ7問目、さあ最終問題いきたいんですけど、今んとこおまけさんが2ポイント、あとガーラさん、タンタン、ざっくり AI が1ポイントずつということで
やばい
AI ポイント
が、さあ誰が勝つんでしょう。では7問目いきます、問題、じゃらん、 映画マトリックスシリーズに登場するエージェントスミスによって発明されたコンピューター制御による体感型アトラクションは何というでしょう。さあということでおまけさん、
もう一回素直に言ってみようかな。マトリックス。
残念。
違うのか。
そんなアトラクションはね、人入んないな。
あれ何だったっけ。
はい、
はい、畑さん、
VR。
VR、残念。
そういうことじゃない。
はいはいはい。
いいよおまけさん。
バレットタイムじゃないですか。
あ、バレットタイム、残念です。
違うんか、
うん、
アトラクション。マトリックスが離れた方がいいのか、ひょっとして。
はい
はい、タンダン。
レディープレイヤー1。
レディープレイヤー1、残念。さあ、あと2人にしましょうか。
ヒントヒント
ヒントヒント、マトリックスからは離れなくていいですよ。
はい、
あ、そうなの。
はい、おまけさん。
ネオ。
あ、もうちょいちょうだい。ネオ、ネオ。
え、
はい、はい、おまけさん。あ、ハタさん、ハタさん。
キアヌ・リーブス。
遠くなった、遠くなった、残念。
あれ、
違うんだ。
はい、
ネオ。
じゃあ、おまけさん、ラスト、どうぞ。
トリティ。
あー、遠くなりました。
遠くなって終わっちゃった。
いいですか。
あ、じゃあ、あ、
タンタン、はい。
おっしゃった。じゃあ、これこそモーフィアスなんじゃないですか。
あー、違いますね。
どうぞ。違ったか。
はい。止まんねえ。
はい、どうぞ、小木さん。
ネオンが違ったんだもんね。
そうです。
ネオンジェネシス。
あー、ね、そういうことなんだけどね。違う、残念でした。さあ、
なんだろう、
ね、はいはいはいはい。
もう終わりなんじゃないの。
いつもだったらこんなことないのに。おまけさん、はい、はい。
じゃあ、ネオンデーモン。
あー、おしゃれに来すぎたね。おまけさん、残念。
じゃあもうおしゃれなの。
おしゃれ。はいはいはい、は
い、ね。どうした、どうした、おまけさん。おまけさん、どうした。はい、
はい。じゃあ、ネオン。
残念、ネオンではない。もうネオンは入らない。
あれ、
答え言いますよ、皆さん。もう、
はい、大丈夫、もうみんなもう。
もういや別に。
あなたです。
ということで、はい、映画マトリックスシリーズに登場するエージェントスミスによって発明されたコンピューター制御による体感型アトラクションは何て言うでしょう。正解、ネオ東京です。
ネオ東京。
え、そっちだったか。この問題で終わりたくねえな。AI に負けた。
ネオともかか完璧な俺回答だと思いましたけどね。これ
は
パパンとしましたけども。
ネオ東京か。
いや、完璧だ AI。アトラクションなんだな。
そう、ネオ東京って言われたら、おっぽい、なんかぽいって感じしますね。皆さん、うーんだったりね、おーだったりいろいろありますけども、 AI にね、まだ一応クイズ乗っ取られることはないさそうです。皆さん、よかったですね。
よかった、
よかったのか、
はい、よかったのか。次はじゃあね、あの回答者側が AI になる可能性もありますからね。
なるほど、分かっちゃうな。
こんな調子で皆さんも、
あ、セーフだな。
俺が出題して AI が書いてたの、おっとか俺が言うってことね。AI 何、あーって言う
の。一戦で一人取り残された人
間。確かにそういうね。
だからあれだよ、だから逆にあれだよね、逆に今回と逆になるから、こっち側が出題をいろいろこねくり回して、要はこれを AI 回答っていう名前の回答例だとしたら AI 回答を引き出せればいいんだよね、 AI から。
あ、
だからネオ東京って言わせればいいんでしょ。
あ、なるほどね、なるほどね。これを言わせたら勝ち、その問題を作ったら勝ちみたいなね。
そうそうそうそう、
なるほど。
へえ、あ、なるほど。新しい企画も生み出せられる。まだまだ AI と人間は共存できそうですね。ということで結果はおまけさん2ポイント、AI2 ポイントということで同時優勝、おまけさん AI。
やった、 AI と仲良く、これ AI と仲良くできる感じが。
そうですね。だってもう途中からおまけさんがもしかしたらこの回答を作った人かなってぐらい内情分かってましたもんね、やっぱ AI
の。やっぱ AI の気持ちに立ってね、いかないと。
僕らやっぱリモートで話してるんで全然よく分かってないけど、これは AI かもしれないですね、おまけさんって。
おまけさん、そうだね。
そうだね、もしかし
たら AI おまけが、
うん、え、なんか背景もあれだし、
確かに
そうですね、
ということで
ホラーみたいな。
ドイラジねえ、そういうわけですよ。
で、何の続きですか。
何何タンタン何、ね、
私、まあ、この間、
うん、何おなんかタンタンさんがあると最近、
はい、大変な目にあったっていう話をちょっとしたいなと思って、はい、大前提として私お酒全然飲めないんですね、体質的に。
ああ、
もうなんかグラスの3分の1ぐらい飲んだら、あ、しかも別にそれも大した強いお酒でもないけど、3分の1ぐらい飲んだらもう全身が真っ赤になって、
うん、
頭がぽやーんってしだしちゃうタイプなんですね。それで、まあそんな私なんですけど、あの電気圧力鍋ってわかります？ティファールとかで出てるやつ、はい、そうそうそう、それはそのまあ圧力鍋をあのコンロで火にかけるんじゃなくて電気でそうやってくれるから、まあ安全で楽ちんみたいなアプリの、あ、そうそう、お米も炊けますね。そう、それで結構私去年の夏ぐらいに買って活用していろいろ作ってるんですけど、それを使ってこの間豚の角煮を作ったんですね。で大根も余ってたから一緒に大根も入れて、でレシピ本を見ながら調味料を入れて作って、で美味しく柔らかくできたから、よし食べようと思ってこうパクパク食べてて、でもまあこたつさんの分も残しとかないといけないから、こたつさんはきっとお肉の方が食べたいに違いないと思って、私は大根を多めに食べて、それでなんかしばらくしたら顔が真っ赤になっちゃって、でなんかすごいほてったみたいな感じになって、でも最近ほらコロナ流行ってるから、え、私まさかみたいな感じですごい焦って、そしたらだんだん頭がポヤーンってしだして、でなんかそこまで来たら、あれ、これは私お酒に酔った時と同じ感じだと思って、
うん、
それで思い当たるのはその豚の角煮と大量に食べた大根しか身に覚えがないので、うん、まさかと思ってこう調べたら、こう電気圧力鍋だとあのアルコールが、
あ、
そうそう、料理酒を入れてたんですけど、それが飛び切らない場合があります。
飛ばないんだ、
そうそうそう、
密閉されてるから、
書いてあって、そう、あ、これだ、
そうだね、
そう、
そもそも飛ばして気化させるんだもんね、
そうそうそうそう、気化しようがないから、そうなんですよ、私もお酒はもう数年飲んでないレベルで飲んでないから、久しぶりにあの感覚になりましたっていう目に遭いました。
ほろ酔い気分に、
ほろ酔い気分、
はい、全然楽しい感じじゃないですけど、
でそこでね、俺がこれ食べるわけですよ。実際なんかね、うん、こうパッて見たらもうソファーでグターってしてる人がいるんですよ。
そ
あ、なんか病に今伏されてますかみたいな、とかなんかこいつが犯人ですみたいな感じでね、確認を指さすわけですよ。
指さしてんの、ぼーっとしながら。
確認は食べたことあるし別に。と思って、確かに実際入れるんですよ、お椀とかに。で、まあ、大根入れて確認た入れて、料理酒がすごい効いててみたいなこと言ってるから、何言ってんだろうと思って、普通に角煮食べるわけですよ、うん、まあまあまあ角煮だなと。大根に手つけたら、大根がもうね、料理酒のもうシロップ漬けみたいになってるんですよ、もう客料理酒みたいな、かなんか固形化した料理酒を食べてる
やばい、
染み込みがやばいから、大根だと
そこまでいったら匂いしそうだけどね、
だから中に水分ばっかだから、うん、そうそうそう、混ざっちゃうんだ、うん、
だから言っても、え、料理酒でしょとか思いながらね、確かにこう嗅ぐと、もうダイレクトの、もうキッチンブランカーかなぐらいのもうごくごく飲む感じこれみたいな、
はいはい、
確かに匂いとかもすごいから、これ確かに弱い人が大根いっちゃったらやられる可能性あるなと。幸いにも僕そこまで弱い感じじゃなかったので、
ないから美味しく、
美味しく、美味しくとか、まあ独特な味に
新しい料理だなと、
うん、新しい料理に出会ったという程度で済んでるんですけどね。抗体のない人はさすがにこうやられちゃうだろうなっていう感じは確かにしましたよ。
小田さんは大丈夫だった。
僕も全然 大丈夫でしたね。その後チャミスルいけるぐらい大丈夫でしたね。
そうだね。逆にお酒が進むみたいな。
うん、ちょっと料理酒上書きしとこっかっていう感じの。
まあそう
です。結局弱すっていう。
そう、なんか変な感じになるじゃん。原因料理酒みたいな嫌だからね。お酒飲むんですかみんなはね。
飲みます。
飲みます。
僕不思議なこと一個あるんですけどいいですかそれに関して。
おお、そういうの研究してこうよ。う
ん、そう、お酒結構飲むんですよ僕。好きなんで、で、たまにそのやっぱコンビニとかでその缶で買って、でこう歩いて帰ったりとかするときにこう飲みながら歩いたりするんですよ。
出た、もう典型的なおじさんなんですか。
もうもう手遅れな感じ。
歩き飲み、歩き飲みを。
で、なんか不思議なのがワンカップではない、さすがに。
ストロングゼロ。
なんか居酒屋とか。で飲んジョッキとかで飲んでる時より噛んでそのまま行ってる時の方が酔いが早いと思うのはなんでなんだろうなって、うん、
それ居酒屋のは薄めてる
んでしょうね。薄めてるじゃないですか、うん
うん、
でもビールとかは別に薄めるもクソもないじゃないですか、うん、まあそれはビール自体があれなのかな、
あれじゃないですか、飲み口が、飲み口がやっぱり狭まれば狭まるほどとか、ストローで飲む
と、ストローで飲んでるみたいな、
飲んでる
イメージがするんですけど、
あとその歩いてるっていうのがね、歩いてるでしょ、
ああそうですね、
それでこう速い代謝が、代謝が、
なるほど、
なんか、ね、あ、なるほど、
周りが速くなる
から、うん、それがすごいありそう、
血の巡りが良くなるでしょそれって座ってるよりは、
うん、確かに、
あと一人で飲んでると意外と飲み屋とかで人と話してる時よりは全然ペース早くなる。
確かに。
あ、
う
ん、
そっか。あれもそうですね。
でも一缶だもんね。
もう家着く、ね。でも家着く前にもう全然なくなっちゃうんで。
すごいな。
すごい。ね。
多分ペースが早いかもしれない。
そうね。
それは
絶対そうだな。だから家までに飲み切らなきゃとか思ってるからってことか。
そうね。
なおさら。
なんか飲み会とかでもみんなビールでジョッキで頼むとしてもなんかみんながこうおつまみつまみ始めたぐらいでもう一杯なくなるんですよビールのジョッキは。もうなんか
早いんじゃないもともと
早いね、
もともと早いから、じゃ
あ、あんまり変わんねえじゃん。
今度飲みに行きましょうよ。
あ、
どっちが早いか
どっちが早い。
私はビール好きなんで結構早いんですよペース。
その競争はいい競争なのかな。
今現代においてはもう良くないとされている。
一気飲みはせずに普通のペースで飲んでどっちが早いかみたいな。
なんか飲む用のマスク開発しましょう。そしたら
飲む用のマスク。
でも なんかあるよ。なんかなかったっけ、こうやってね開く
やつ、なんか開くやつ、
ね、
そこまでしてみんな
でなんかストローで飲むみたいなね。
あ、よっぽ
ど。いや、行きたいですよ。
行きたいですね。
行きたいですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。お酒飲まないからな。
僕も、
うん、
なくても大丈夫
な。ない人も結構。うん、
いやでも
だから俺、
ね、
なんだっけ、確認じゃないけどやっぱねウイスキーボンボンとかも苦手だもんね。
ああ、
アルコール臭すごいです
も
んね。
うん、ウイスキーは唯一嫌いです。
ウイスキー嫌いなの？
うん、私テキーラが嫌いですね。
おそれは純粋に強い。
なるほど。
ウイスキー嫌いはちょっと意味が全くわからないよ。
いやなんか薬飲んでる感じなんで。
いやいや、それはチューハイとかでしょそれ。
いやいやいやいや、全然ウイスキーの方が薬感強いですよ。
いやいや、ウイスキーはお酒、お酒の美味しいやつ。
電気ブランってお酒飲んだことあります？
あります。
あれがすごい
薬っぽいの。
すごいね。
あれはすごい。
聞きますね。
電気通してるのそれ？電気ブラン。
いや、通してない。
多分電気で蒸留。
アホっぽい、アホっぽい質問でしたね今の。
電気
ね、
ビビビビビビみたいなる。
カミヤバーとかだっけ？
カミヤバー。
そうですね。
変な酔い方しましたよ。
うーん、
なんか偽電気ブランっていう名前が出て。小説
ってなるとまた、あ、森見富彦ですね。
あ、そうそうそう。出てきたじゃないですか。
あった、あった。
見た
かった。あれか、夜は短し歩け乙女の時か。
そうです。
へ
ぇ、
あったね。
するやつか。
確かに、確かに。
酔っ払ったことがないから、ね、酔っ払ってみたいっていうのはあるんですけど。
え、どういうこと？強すぎて酔っ払えないってこと？
飲んでも変わらないので、つまらなくて。で、お酒の味もワインも焼酎も、ウイスキーとかも全部まずいって思ってるので、
うん、
お酒を飲む理由がないんですよ。やっぱいつも、
ね、確かに、うん、全然そっちの方がいいです
ね。強すぎて飲まないっていう、
うん、なんかすごいね。
あれですよ、
最強のやつじゃんそれ。
いや、それ ピエール滝がコカインとかやってたのと同じ理由です。
ダメですよ。
酒は飲めないから。飲
めないからもっと刺激が強いものに。
そうだな。
ちょっと待って、いきなりここ使えないから。
これはダメだ。
別の例えしてよ。強い格闘家がとか、なんかそういうやつ。
田代正史が覚醒剤に。
こっちにしかダメじゃん。また捕まったし。
あ、そう
あのおまけもね、どっちかというと畑さんに近いですよ。
へ
あんまり飲んでも意味ねえなって。一時期ね、一時期あ興味なかったけど一時期飲んでみようみたいな時期が1年あって、うん、なんか 毎晩ワイン飲むみたいなやってたけど、なんか2日で1本飲むみたいなやつだけど、なんかあんま意味ねえなみたいななって、そう、
う
ん、飲まなくなりましたね結局。
なるほどね。
じゃあお二人、日本酒は、日本酒は飲まなかったんですか？
大学生の時に日本酒がまずいって言ったら、うん、友達があのかき氷、いちごのかき氷とかそのままパックになってる、うん、なんか氷のやつを買ってきて、それで日本酒をそれで割って甘くして飲めって言われて、それをパカパカ飲んでたんですけど、やっぱ何にも変化がないので、
うん、やばいぞ。
すごいぞ。
しかもそれは日本酒のなんか味わいが大丈夫なのかみたいなね。も
ともとなんか日本酒がまずいって思っていたので、
あ、そう、
もう脳が
甘くして飲めって言って飲んでたんですけど、何にも変化もないし、
何も変化もないし、それ日本酒飲ます意味ないよね。だって日本酒はなくなるんだから、
うん、シロップの方、水割りの方がいいんじゃないかって
何の意味が。
飲みたくて大きいのを買ってきててみたいな、
うん、
なんかマジいい店とかに行くとそういうのも全部さ、こうなんていうの、コーディネートしてくれるじゃん、
うん
うん、
この和食に合わせてこの日本酒ですとか、
うんうんうん、
そういうとこ行くと、あ、こういう美味しさなのねみたいな、なんとなくわかる気がするけどね。もうほんとなんとなくですけど、
大学の同級生が日本酒バーやって
、
特注サイズでいろんな種類出してくれる。
じゃあ信子さん、今度そこに行きましょう、うん、
そこ行きましょう。
それなら安全ですね。
畑さんもそこで、
あの浦和の、浦和のっていきなり
浦和の、
遠いな、
浦和のスペインバルがあるんですけど、
結構 ありますね。
あるよね。そこマジシェリー酒がやばい。
美味しいってことですか？
そうそうそう、あのお酒マニアみたいな人しか来ないのね。
うん、
だから
へ、
交わしてる会話ももうお酒マニアトークの全員。
飲みながら、
なんだその敷居の高さ。
いや、敷居やばいよ。ほんでちょっと店主に、ねえ、シェリー酒ってあんまり僕わかんないですけどねみたいな言うと、うん、シェリー酒はね、あなた食前食中食後全部いけます、デザートまでいけますって言ってね、そうなんですか、うん、ちょっとやっちゅうやってくださいよって言って、やったら全部シェリー酒なのにいけるんですよ。
へ
え、まあ、別のもの、
別、全部種類の違うシェリー酒。
なるほどね。
最後なんてもうアイスクリーム、バニラアイスにシェリー酒でしょ。
ああ、それはなんか見たことある、
うん、美味しいのこれみたいな。そしたらなんかね、もう、うん、ラムレーズンのアイスみたいな感じで、うん、え、化け物になったみたいなね。化け物やったらおかしいね。
化け物になった、
アイスで化けたみたいなね。
化け物になった
進化したみたいなね。
マシュマロマンみたいな、
ね、ポケモンみたいな感じでね、うん、
進化しました
。掛け合わせで、掛け合わせで、ね、新しい。
ポケモンはあれはでもなんか変態ですよね、あれはね、なんかね、
変態ですね。
進化じゃないですね。
どちらかというと、
そんなことどうでもいい。
でもあのあれだよね、お酒単体っていうよりか僕はあのおつまみが好きなんですよね。
あー、
おつまみが美味しいお酒、
わかります。
美味しくなるからお酒飲んでて、しかも気分が良くなるから最高ってい
う。あ、そうな
ん、
そういえばなんか意外とね、お酒のつまみみたいなのはね、単体で好きだったりするなみたいなありますよね。
うん、
酒飲まないけど、
僕も好きな食べ物はあの酒のおつまみって書きますよ、大体プロフィール欄とかに。
あ、今この目の前、今目の前にこの成城石で買ったこのこんがり焼き味ってやつ、これめっちゃうまいんですよ。
へえ、うまそう。
でもこれ完全に酒のつまみ系なんですよ。うん、めっちゃうまいんでね、うん、でも酒飲まなくても美味しいですよ、おやつとして、はい、
おやつとして
、
ね、お酒飲む人っておつまみやっぱチビチビやるじゃないですか。
うん、
酒飲まないから美味しいわっつってすごい勢いで食べるってやっぱ怒られますよ ね、 そう
そうねそうそうちょっとずつ食べなさい
っつってこれもなんかほぼもうこんだけしか残ってもう数枚しか残ってないけど一気に食っちゃったもんね。
じゃあ一気に食べるでしょ、
うん、一気に食べる、う
ん、おつまみの方が好きな人が、
うん、あいや僕好きな人そっち派の人はね
この前ねあのタン一本買ってきたんですよ
タンね
タンねタンね
タン下ね下、
うん、
美味しかったですよ
それ関係ないの？関係関係ない
の？何も消してくれるんじゃないんですか？
いや、パン1本買ってきて1センチぐらいの朝に切るんですよ。
おお、贅沢ですね。
だいぶもう熱い。
パンステーキにして、ワイン、赤ワイン飲むとね、最高です。
わあ、
よだれが。
いくらでも食えます。
それはなんかつまみとか酒の魚っていうよりはそれメインやろっていう。
あのそれをそう水で飲むとあの水と一緒にね食べても美味しくないわけです。
ああそういうこと、
うん、
やっぱ肉は赤ワインなんですか、ね、肉系は赤ワインなんですか。
なんか油の感じがちょうどよく、うん、こうまろやかになる気がするんですけどどうなんでしょうね。
牛タンとかだとどうしてもビールの方がいいかなと変わっちゃうかな。
そうですね。焼肉だとビールですもんね。
焼肉だとビール、
うん、薄切りだったらねビールの方がいいんですけど、ね、
ああ暑いから、
ね、だから食べが、ね、食べがぶって食べるとかだとビールの方がいいのかな。ステーキで肉そのものだとワインとかにも、
うんうん、
ちょっと、
うん、
もうちょっともうやめましょう。もう
どうした。
もうちょっと飲みたくなって
きた。飲みたくなってきた。
飲みたくなってき
た。あ、そう
ですか。畑さんがあの味がまずいお酒って言ってたから、あのレモンチェッロとかどうなんだろうと思って。レモンチェッロって知らないですか。
飲みやすいですね。それだったら。
で、レモン味のちょっと強めのイタリアのお酒なんですけど、あれ甘かった気がするな。
多分アルコール臭がしなければ大丈夫だと思う。
うん、ああ、
アルコール臭はわかる。アルコールである限りしますよ。
します。
いやいやいや、うん、あれですよ。カルーアミルクは危険な。
カルーアミルク。
ああ、カルーアミルクになるとしないか。
そう、私は大学生の時は、大学生の時はもうそれで大変な目に遭った記憶があります。あ、これ私飲めるじゃんみたいな感じで言ったら、あ、全然いけないわみたいな。
あれ意外に25度ぐらいありますから、
ね、そう
気づいたらもうゆでなこみたいになっちゃうってこと。
そう
チャミスルもそうですよ。
チャミスル高いって、
うん、
チャミスル高いです割と。
あ、そうなんだ。
だから調子乗って飲むと全然酔える。
全然
酔えるって何？酔いたい人のセリフだわ。
そう、酔いそのものがそもそも俺嫌悪してるんですよ、
うん
うん、
酔いたくない、
うんうん
うん、酔った瞬間面白くなくなるんですよ俺、
うん、何が自分が、それとも全ての物事を自分を受け取る方が、
自分、どっちもですよ。
どっちもか。
はい、もう僕という自我がこの世界をものすごくつまらないものだと感じ、
で自分が話す言葉とかも全く面白くなくなる。
全く面白くなく、
物語性がすごい。
下手したら死にたいなぐらいになっちゃうっていうね。
お
う
お
う、酔わない方がいいのマジでこれは。
確かに。
そういう人もいるよと。
私はあの記憶をなくすまでとか酔いたいとは絶対思わない。あの、
うん、
自分の記憶なくさない方がいいよ。
そう
3回ぐらいで記憶なくして眼鏡なくします。
なくしますからね。
な、結構なくしてんな。
記憶と眼鏡はセットになくなるってことですね。
お財布も。
お財布はなくしたことない。
なんですごい誇らしげに。
いやでもあの自分を破壊したいから飲んでるんです。
まあまあ、
まあ、
良くも悪くもね。良くも悪くもね。
破滅願望が。
破壊してるか、忘れたいからみたいなね、あるわね。その
忘れたくはない。
難しいな。
あなたはガメラで重派だから破壊したいのかもしれないけど、まあよく聞くのは、やっぱり今のね、こう、いろいろな日常のいろいろなことを忘れたいから飲むんだみたいな人はね、多いわねっていう。
そうね。逃避的な
記憶なくすとか物なくすぐらいだったらいいけどね。そのうち人間の尊厳をなくしますからね。そのね。引きつけるとね。
うん、
本当に脱粉しながら駅のホームに寝てるみたいな、そういうことになりかますから。
それはやばいな。
渋谷メルトダウンに取られちゃうやつだ。
ああそうだ。
まあ気をつけてくださいね皆さん。 ざっくりが、ああ酒飲みてもみたいなの言ったらいいんじゃないですか。うん、なんで演技させようとしてるのかわかんない。
もうさっき言ってた時点でフェードアウトしてもら
う。あれですね。キムタクがごとくクリアしました。
ちょっと待って、もう始まってるんですか。
もうちょっと始まってるんですか。
ああ、ま、回した回した。
じゃあ僕お願いします。もう感動で言う。
あのキムタクがごとくクリアしました。
お、新しい方？
ね、まだ1しかクリアしてない。
あ、はい。ジャッジアイズ。
ジャッジアイズ、はい。あのプレイステーション、あのサブスクで毎月1本ゲームくれるんです。
へえ。
あのそれでもらったので、
へえ。
あのせっかくだからやっとこうかなと思ってやったので、すごい面白くてね。
うん。
ちなみにそれは何、あの毎月1本くれるっていうのは選べるの？
いや選べません。
あもう
強制的に
これをあげるからやりなさいと。
そう、はい、はい、あでもあのその月にやんなくてもずっとその契約期間中は保持されるんで、
はいはい、
はい、毎月1本増えてく
る。で1本増えてく
る、全員同じ、それともガールさん
全員同じ
で同じことだよね。
そうだから
今月はこれです。
いやなんかあのジャッジアイズを配信する実況者増えたなと思ったんだよね。
ああそう、
勝手にそういうことだ。
12月とかのあのもらえるソフトだったんで、はい、
ああなるほどね、
タイミングで増えたなと。
うないさんとかね、 TBS
の
うないさんとかも始めたし、
あ、
ね、
すごく面白かったです。はい、
いや面白いね。
はい、
まあ、見た目からしてなんかネタ感強い感じがするんですけど、
う
ん、
確かにね、
あのはい、実は結構骨太な社会問題を取り扱ってる作品でございまして、うん、あのすごく
社会問題、はい、
そうなんですか。
そう、社会問題、
あの結構ね高齢化社会とかあの、うん、認知症とか薬害問題みたいな話が後半キーになってきて、
うん、
はい、そこにあのキムタク の, あのアクションドラマ的なのがかなり激しいアクションがね、まあ、CG なんですけど、
うん、
あの絡んでくるので、あのすごくねあの面白かったですよ、はい、
本当にいいよね。僕もし去年ねガーラさんみたいな勇気があればね、その続編のロストジャッジメントっていうのが、まあ、ジャッジアイズの2作目なんですけど、それは僕は2位ぐらい入ってた可能性あります。2021年映画ランキングベスト2位にこたつが入れてた可能性がある。
映画
です、あれはね。あ素晴らしかったね。
キムタクも出てるしみたいな感じで映画だ。
キムタクもだってそうよ、キムタク出てんだからそれは映画でしょ。
主演
いや
でもやっぱりこの日本でねアクションありのドラマをやるのにこの形態はありだなと思
って、うん、そう思った。やっぱりそのアクション俳優みたいな起用してね、どうこうやんなきゃいけないハードルをまず超えられるし、
うん、
作品のボリュームもめちゃくちゃ増やせるからさ、内容のねドラマ部分、そう軸も大量に増やせるからさ、これはフォーマットとして素晴らしいなと。で本当にガラさん言った通り社会問題っていうのもマジでガンガン取り入れてくるのよ、話の中に。
お
すごいよねこれかなりすごいフォーマットだなと思うよ。
そうですね、あのここ最近あの龍が如くシリーズの脚本家になってる人があのこのジャッジメントシリーズも脚本担当されてるんですけど、
うん、
あのこの人はやっぱりねすごくなんかこう社会問題取り入れるタイプで、
うん、
基本のごときですか。
何ですか、
うん、こうジャッジメントシリーズってことは、
はい、
いろいろあるんですか龍が如く
は。あいやね、ジャッジアイズ と,、ロストジャッジメントの2つしかないです。
ああ
君たちが出てるやつね。
だ他の龍が如くもある、
うん、まあ龍が如くっていうのの、あの、まあ、スピンオフとして、
あ
の
あ
そのキムタクので主演作
として
2作
いきます、ね、同じ世界
か、ね、そこも知らんからね、
はい、あそうよね、舞台カムロ町っていうさ、もう歌舞伎町みたいなさ、
まあ、歌舞伎町をあの CG で再現してカムロ町っていう名前をつけた、はい、街をオープンワールドになってて、そこを冒険するんですけど、で1個前のあの龍が如く7、
うん、7
っていうのも、はい、同じ脚本家の人が、はい、あのやってて、あのセブンから新しい主人公になって、まあ新しく仕切り直しって感じなんですけど、そこは横浜が舞台なんですけど、
そうそうそう、
そう、それがね、それもかなりね社会問題を取り扱っててね、 まあのこううん、セックスワーカーのこうあの社会的にこう弱い立場に立たされてるとか、
うん
うん、一回こう人生ドロップアウトしちゃった人の、あの再起というかそういうところをこうすごく描いていて、うん、RPG なんですけどアクションじゃなくて、うん、パーティーメンバーがね元ヤクザと、元キャバ嬢と、定年間近の警官とホームレスと中国人マフィアと韓国人マフィアなんですよ最終パーティー、うん、これ多様性だなと思って。
いや多様性だよね
多様性ですね
こんな多様性の表し方があるのかと思って、いやすごくセブンも良かったです、うんうん、
そうね、
セブンまではそういう社会問題的なのないというか薄いってことなの。
5ぐらいまでは違う人がやってて、
うん、
あんまり僕 それ以前のシーズンは詳しくないんですけど、はい、明らかにその人が担当しだしてからシナリオの評価もかなり上がってるので、
あのだからロストジャッジメントになると そこもろにその横浜同じ舞台になるんでね、キムタクが、
ああそうなんだ、うん、
もう見知った風景を見知った風景をって、これはこたつにとってですけど、はい、おおここね
一回作ったね、あの、うん、CG のねあの街を使い回したいんでね
そう予
算的にね、
だからこうヤクザの勢力図とかさ、マフィアとかあのハングレの人たちとかもさ同じなんだよね、龍が如くと。そこも面白いよね、
やっぱ社会問題もそういう裏社会的なものに紐づいてるものをこう出してくるとか、まあその方がそう自然だもんね、世界観。
でもね ロストジャッジメントはね、あの、うん、学園もんなんです。
え、
高校の話なんですよ、高校の教、だから例えばパパ活とかそういうレベルの話も入ってくるわけ。
はいはいはい、まあまあそうそうか。え、ちょっと待って、キムタクは高校生なんですか。
キムタクは高校生じゃない、キムタクはもうなんとかもういろいろやりくりして部活の顧問になります
え
なんかミステリー研究会の顧問になるんです。
探偵、ちょっと待って、探偵なんです。
あ、探偵なんだ、依頼があった上 で、
で弁護士資格持ってるんですよ。
そう、もともと弁護士、
あ、
う
ん、
ドラゴン桜みたいだない
やすごいよ、だから基本学園もんだから、もうサブドラマみたいのではもうダンス部を優勝させたりとかさ、なんか暴走とレースしたりみたいな、そういうのもたくさんあるんだけど、学園ドラマの内容的にはもういじめ問題みたいなのを取り扱ったりしてて、それの決着どうすんのっていう、要はもう映画とかの尺だったら絶対書ききれないようなことに対して、うわここまでいける、この射程まで飛べるっていう話なんですよね。その脚本がちょっとすごすぎるなっていう風に個人的には感じてます、うん、ちょっとどの作品でも見たことないですね、ここまではっていう、うん、
シナリオをちゃんと見ずにミニゲームみたいなので、うん、キムタクが生徒にダンスを教えるみたいな動画だけ見ました。
そうそうそう
急に音ゲーみたいなのが急に始まって
そうそうそんでキムタク自身があのゲームのプロモーションでゲーム内のキムタクが踊ってる踊りをキムタクが踊るみたいなね、さすがアイドルだなっていうね
そう
これゲームでやるより踊った方が楽だよって言ってたからねゲームのボタンを押す方が操作難しすぎて全然クリアできないみたいな、実際踊った方がいいよみたいなね。
まあ、キムタクさんあのゲームの中だと30代後半ぐらいの年齢設定されてるんですけど、
うん、
あの映画とかで最近よくあるあの CG で若返らせるみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれ一人だとやっぱりなんか違和感あるけど、あの全員 CG だとそんな違和感なく見れるなっていうのも発見でした。
あ、
じゃあ作画が一緒だからみたいな話、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
あとあのこいつ身長180センチぐらいあるなっていうあのCG のモデルだって、そういうとこも解決できるな。
あれ生徒の低い背の低い生徒と一つの画面に収めるの大変なんですね。
そりゃそうだよね。しかも台とか乗ってたら夢壊すしね。
そういうとこも、ね、解決できる素晴らしい手法だなと思いました。
ゲームを全然しないからこう話聞いてて興味深いなと、
うん。そうね。
ゲーム続かないんですよ、初めても。唯一 FGO だけは。進めたんですけど最近止まっちゃってるなみたいな。
FGO
フェイトグランド
オーダーって、
あーはいはいはいはい、
うん、
ねえそれだってもう何度も映画作品になってますからね、それじゃあ映画じゃないですか。
映画ですね。映画ですね。確かに。映画は一回も見たことないんですけど。
何系のゲームなんですか？
ソシャゲって言ったらいいんですか？あ、はい、誰もやってないのか。そう、なんかシャーロック・ホームズが欲しくて、それで始めたんですけど。
シャーロック・ホームズいるんだ。
シャーロック・ホームズいるんだ。
もともと、フェイトっていう、はい、ゲームのシリーズがありまして、それは魔法使いが昔の英雄を召喚して戦わせるみたいな設定なんですけど、
はあ、まあ、そういうのの RPG なんですか？
いや、アドベンチャーゲームです。はい。
あ、アドベンチャー。
はい、成人向けのところから始まったんですけど、
それが成人向けだったんだ。は
い、一般向けに、まあそういうのを抜きにしても面白いってことで一般向けに来て、今はそのソシャゲで稼ぎまくってるという。
あ、ほんじゃストーリーがあって進むタイプなんだ。ちゃんと。
そうです、そうです。
あ、シナリオは結構面白くて、ちょっと泣いちゃったりしたこともあったんですけど。とりあえずシャーロック・ホームズが欲しくて始めたけど、その時には出なかったんで、でも1年後にもう一回やることができて、それで召喚できたんで満足みたいな感じになっちゃった。
え、あ、何チャンスがある期間しかないの？
そうですね、シャーロック・ホームズのなんかミニ短編みたいなシナリオがあって、その時に期間限定で召喚ができるみたいなガチャができる、でそれが終わったら一回ちょっとなくなっちゃうみたいな、それでもう一回それが1年後に来てみたいな、今だみたいな。
そうで、期間限定ガチャなのそれって？
そうですね、期間だから、なかなか出ない人もいるみたいです。
あ、ごめん、期間限定ガチャっていうか、そのなんだっけ、使える期間も限定のガチャなの？
うん、出たらそのまま自分は持っていられるんです
けど。ああ、ウィックちゃん普通のガチャなの？
ガチャだから。
今だって、
まあ、そんなアコギな商売あんのかと思って。
まあ、アコギではあるだろうけど。
ガチャの期間が、はい。
そう、ストーリーの、メインキャラクターになると、
はいはい、
引ける確率が上がる特
別ガチャが引ける。ああ、はいはい、わかりました。なるほど。びっくりした、ちょっと。
ギルガメッシュとかもいますし。歴史上の人物の名前に詳しくなるみたいな感じになってきます。
いやいや、ちょっと待ってよ。だからそれで思ったんだけどさ、その前提としてさ、うん、なんでそのフェイトの世界でシャーロック・ホームズが実在した人なの？
あ、そう、そこ、その辺が微妙なんですけど。
有名人っていうくくりで、世界中の人々は知ってるわけじゃないですか、シャーロック・ホームズって。
知ってますね。
うん、その知名度によって、歴史上の英雄と同じぐらいの存在感を持って人類史に存在しているので召喚ができるんです。
そうそうそう、概念みたいな。私もシャーロック・ホームズ出るんだと。
ホームズという概念なんだ。
概念。
だってやばくない？
コナン・ドイルとなんか同一視されててっていう感じかもしれないですね。ダヴィンチちゃんとかもモナリザの絵ですもんね。ダヴィンチちゃんって女の子なんですけど。
そうなの、女の子なの？
それも違う概念っていうか、なんていうかなってきて、
もともと主役がアーサー王なんですけど、うん、そのアーサー王が女の子なんです。
あ、そうなの？
そんな感じ。
すごい
伝統なんです。そうそうそう、あれアーサー、アーサーな
の。あれアーサーなの？アサコみたいなこと？
アルトゥリアです。
へえ、そういう話なんだ。
そうで、時代は現代なの？何なの？もう大変だね、これ。
現代
だから、アーサー王って言っても何、その転生したみたいな意味なの？
呼べる、英霊を呼べるって感じです。
なんで、じゃあ舞台は日本なの？いやいや、
本人がアーサー王なんでしょ？主役がって言ったから、
まあ、主役っていうか、まあ、主人公が召喚して、まあダブル主役みたいな感じなの。
主人公は誰なの？
なるほど。
そうそうそう、さっき今主人公言ったからね。
魔術師。
ちょっとそれはちゃんと言ってくんないと。
私が知ってるフェイトは魔術師みたいな。
魔術師は誰
なの？見習いみたいな。
日本なの？日本人なの？
日本人です。ゲーム上では日本人。
エミヤシローってやつが
主人公。エミヤシロ
ー、 FGO は自分なんです、主人公。
ああ、ドラクエタイプ。
ドラクエタイプですもんね。
へ
え。
ああ、
そういう意味で、ね、
フェイトいろいろあるからな。
はあ、そういう話だとは知らなかった。
沖田とかも出てくるけど、沖田も女の子ですね。
沖田は新選組の？
あ、そうそうそう。
そんな知り合いみたいに沖田も出てくるけど。
あ、沖田ね、沖田ねみたいな。
沖田ねみたいになんないよ。
でもその辺はなんか別に Z 全部女性になってるとかそういうんでもないのね。もう一人一人かのあれでやってるんだね。
そうね。宮本武蔵も女の子ですけど、武蔵ちゃん。
うん、なんだかわからないな。
肘方は男ですねとかそういう感じですかね。
まあ、どういう
月ざっくりやな。自由なんですよ。
どこのあれで決めてんだ。
沖田さんとあのアーサーは顔が一緒です。
ちょっとよくわかんないねそれ。
確かに。
わざとじゃなくて作画的に似ちゃった。
作画的なのかな、もう作画的な。だからもう、はい、キャラクター多すぎてって話なのか。
まあ、あんまり書き分けがそんなにできない方っていうのもあるし、この主役級の剣使う人はこういう顔っていうお約束にもなってるっていう。
あ、なるほど。セーバーはみんな似てるとかそういう感じか。
そういうなんか漫画家が主役顔がいつも作品書いても同じになるみたいな話のやつに似てるね。
まあ、みたいなやつです、うん、
でもたまにゲストの漫画家さんとか呼んでね、あの3月のライオン書いた前何でしたっけ、が書いたキャラクターが出てみんなギャーってなってましたよ。妖精王みたいな誰だ。
それで数万円使うんですよ、ガチャ。
そうそうそう、ガチャを溶かすみたいな。
なんかすごい、あの同じ世界観に違う作画が出てくると、うん、頭が混乱するタイプなんですけど、
スパロボは大丈夫なんですかそれは。
スパロボはちゃんとなんか合わせちゃうから大丈夫です。
あ、もうそうなんですか。あ、スパロボ内の作画がってことね。
そうです、多分
多分
あってはいないですよ。
あってはいないっつってるよ。
脳みそがだいぶ本
番を、まあね、これはこれですよ。
世界観としては合わせて、ね、スパロボユニバースに収まるように設定変えたりしてるんでね。
と作画とか、まあ、だから是々非々だってことですね。
画素数の問題かな。
心理的なあれなんじゃないですか。だからこれだこの論理使えば大川隆法とかシャーロック・ホームズとかになれるってことですよね。
なれちゃうね。
なれ、まあ、なってるよね。
下ろしてるね。
なるほど。
スーッ
で本人が思えば女の子みたいになったりするかもしれないよね。
そうね。
大丈夫だから、こういう、それマルチバース的な話でしょこれも。はい、
あ、なるほどね。
そうね、そうね。得意点つって多分過去に行ったりとか、その歴史を生死にするとか、なんか、うんうん、世紀の歴史に戻すとかなんとか、そういう感じの話です。
モリアーティもいるんですか。
モリアーティもいますね、うん、
モリアーティもいるんだ。
それは出てこないですね。
これはもう出したね、同質な、ね、存在感として、
うん。
あと海賊とかも出てきますね。エドワードなんだっけ、ダメだ、ワンピースと混ざっちゃうから本来の名前だったかどっちだったか。ティーチかそう、あれも本来の名前でしたっけ、エドワード。
あ、エドワードニューゲート、あ、そう
そう、
ティーチはワンピース、
そっちは白い、ね、
フランシスドレイクとか出てきます。
ドレイクとか出てくる、
ドレイクも女性になってますけど、
女の人ですけど。結構面白いし、あれ諸葛亮とかも出てくるんだっけ。
あの映画だけ見てとか可能なタイプのやつ。
無理じゃん、
映画だけ。
無理か、
映画だけ見ても大丈夫。どうなんですかね、見たこと
ない。なんか俺
あ見てる、
友達に勧められましたけど、
うん、
まずアンリミテッドブレードワークを 見ろみたいな。
それ映画ですか。
ブレードワークス
映画、あアニメシリーズです。
アニメシリーズ。
アニメシリーズなんだ。
もう大変だよこれ。だからね、
映画だけでも
一個一個ね、ちゃんと言わんと分からんのよこれ。
そのアニメテッドブレイクワークスっていうのは、あの UFO テーブル、あ、鬼滅の刃のところが作ってて、その後に映画でヘブンズフィールってやつが三部作でやったんですけど。
そうですね。フェイト、ステイナイトってやつ。
あ、そっか、はい、ステイナイト
と
か。ああ、もういっぱいある。
すごい。
あのフェイト、その分岐でストーリーが3つあって。
あの
フェイト・ステイ・ナイトっていうの と、アニミテッド・ブレイク・ワークスっていうのとヘブンズ・フィールっていうので、そのどの女の子と付き合うかで展開が全然変わるんです
。分岐ってことはマルチバースやってるってことだ。
そうそうそうそう、でそれが全部一本ずつ作品になってる。
へえ、
大変だ。
じゃあざっくりの友達は優しいね。なんかそのだってざっくり自身だったらさ、おいインフィニティ・ウォー行こうぜっつっていきなり見せるじゃん。
いや本当だね、でもね、あの っていないと最初見ないと分かんないはずなんですよ。
あ、そうなんだ。え、あ、そのもう名前分かんないわ。そのざっくりが勧められたやつを見る前にってこと、
まあ、にあのその最初のやつを一回クリアしないと見れないシナリオなんですよ。
クリアってことは最初のやつはゲームってことですね。
そう、ゲーム。
だからその辺本当にね、一個一個言っていかないとね、あの何にも整理できないんだよね。
あの UFO テーブルがアニメ化してないんで、スマホでそのやつをやってから、
そうそう、ゲームのそれをやってから、
無理無理、
すごい時間かかり
そう。そうね。
え、これフェイトゼロもまた別なんですか？
フェイトゼロは
オリジン。プリクエル。はいはい。
プリクエル。で最後。
いや、もうグランドオーダーしかやってないから、もう全く。全くわかんない。
一番最近劇場でアニメやってたのはグランドオーダーですよね。
そう。
そうだね。
そうだっけ。
キャメロットかな。
キャメロット。キャメロット。そうそう。それはわかるなと思って。
その辺も円卓系なんですね。
円卓系ですね。
円卓系。
いや、むず。ちょっとやばい。
うん。2話ぐらいで諦めましたよ、僕は。あ、ちょっとついていけないと思って。
え、一緒に映画行こうってなかったの？
MCU パリ？
それは大丈夫です。いや、そもそも僕あのもともと被害者なんで。
あ、そう、被害者。
そう、そういう意味ではあの広角機動ってあるじゃないですか。
うん、
うん、
あれの
新しいでどれなんだっていうこの問題。
アライズ
あ、アライズアライズ
の方でいいんですか？
はい、アライズの劇場版の2だけを広角機動隊を何も見てない状態で連れてかれて劇場に。
おお。
それでまあ俺も同じことやろうと思ったのかな。
それはさ、それは広角機動隊の何も見てないというアライズの1を見てないくだってことよね。
あ、まあそうですね。まあ、あの、
そう
っす
ね、あれもだから、あ、そうだよね。だってさ、広角機動隊こそあのマルチバースだもんね、そもそもね。
そうですね。
全部違う世界線だもんね。
まあ、そうね、全部って言っちゃったけど、もともとのゴースト・イン・ザ・シェルは見てるんで。
うん、そう、それで、あの、推し版は推し版。でね、スタンドアローンも別のユニバースなんでしょ。ほんでアライズも別のユニバースなんでしょ。
なるほどね。
原作もね違う、うん、あれだしね。
なんかもうマルチバースについていけないとついていけなさそうだな今後。
そうだね。そう考えるとマルチバースさ、うん、その日本のそアニメとか早かったねみたいな。
そうだね。だからなんか突然現れた新しい概念みたいなことじゃなくて、もともとあったんだなっていう。
そうそうそうそう。
なるべくしてこういう作品形態っていうのはできるんだなっていうことがよくわかるね。
そうだよね。
うん。
なんか最近庵野さんの作品群もマルチバースとか、マルチバースというかユニバース化し始めましたよね。
うーん。
あの新なんとかってやつの。
そうですそうです。
あれはまだ物語まで行くかどうかがわかんないんだよね。
そうですね。純粋に同じところで作ってるっていうやつ。
あ、そうなの？え、じゃあ
ウルトラマン、
ウルトラマンとゴジラが後ほど戦う可能性あるってこと？
いや、もうだから仮面ライダーも。
あ、そうなの、うん、
え、
でもエヴァもありだから。
ザ・グレートバトルじゃん。
あったね、ザ・グレートバトルあったね。
なんつうんだっけ、あれ。そう、あ、新ジャパンヒーローズユニバースっていうらしいですよ。
ゴジラってヒーローなの？
薬剤でも
案件があやふやだった昭和の感じがします、ね、
うん、新ジャパンヒーローユニバース、
なんか ウルトラマンこんなに宇宙人な感じだったっけって感じ。
いや、こんな感じですよ。
まあまあ宇宙人ですから。
まあまあまあ、そうですよ。
M78 星雲星の
宇宙人。そうだね、逆に。そう、でも今確かにその、ね、ざっくりか言ってくれたことで見ると確かにちょっと本当にグレーみたいな感じがね。
うん、
こんなにしたのかっていうのは改めて思った
。感がしない。
仮面ライダー大丈夫なのかな。
大丈夫という。
巨大化しないと戦えなくないですか。
巨大化するでしょ。
仮面ライダー J だ。
巨大化
するのか。巨大化
するんだ。する人いるんだ。
いますよ。
へえ。
あと過去にしたこともねあるから、
うん。
大丈夫じゃないですか。
西島さんが出るのが仮面ライダーなんでしたっけ？
それブラック、
うん、シンじゃないです。
シンじゃない、
また無関係のやつね。
シンの方は池松くんですね、主人公は、
う
ん、
そうなの。
池松壮亮です。
へー。
でヒロインが浜辺美波。
ヒロイン ってなんだろう。
僕もわかんないな初代は。でなんか 2号がエモとタスク、らしいです。
ちゃんとじゃあちゃんと仮面ライダーやるんだ。
そうですね、本郷武史だっけ、なんだっけ。
あ、本郷武史ってことなんだ。
そうですね、
違う、そうだったと思いますよ。
なん、西島さん、
新ウルトラマンに出るの。
出るの、出る。
でも、シンがユニバースするんなら、あれか、かぶんないか。なんか混乱してきたな。
混乱して
きた。西島さん関係ないわ。
作品のユニバースはどうなんだろう。
まだ分かんないんだよね。
分かんないですね。
ただの、なんかこう。
単純に商品のくくりみたいな感じみたいですけど。
一大プロジェクト感を出したいんだろうな。
でもこうやって見るとさ、すごいね。なんかそのウルトラマンとかが好きだった人がクリエイターになって、自分が作り出したキャラクターがこのゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーに並べて、
並んでてね、
ね、並んで、そう、同じ土台にいるって、超すごくないそれ。
日本で最も成功したオタクみたいな感じ。
そうだよね。
だってこんなのさ、こんなのさ、だって小学生の夢みたいな感じじゃん。
本当だよね。
いや本当に。
確かに。
いやー、やば。
羨ましい限りだ。ね、あ、そう、さっき報告しようとちょろっと思ったのは、あのシャーロックシーズン1全部見ましたよ。
お、
お、
見ましたか。
見ました。どうでしたか。最高ですね。
さ、最高でしょ。嬉しい。
いやー、あの。一番好きなドラマのテンポですね、うん、なんか、
うん、じゃあ、やっぱオールタイムベストドラマですか。
あ、いやいやいや。あのオールタイムベストドラマ作れるほどドラマ見てないから、ちょっとまだ保留ということで。まあでも
この間ツイッターで集計してる人いましたもんね。
あ、ありましたね、オールタイムベストドラマ、おまけさんは勧めるならどれが一番なんですか。
え、何が。
オールタイムベストドラマ、
ドラマ、海外ドラマ、日本のドラマ。
あ、でもどっちかというと日本ですか。
うん、どっちかって言ったら分かんないけど、海外でもそんなに見てないからね。
うん、
思ってるほど。
ちなみにツイッターで300票ぐらい集まったらしいんですけど、集計した1番はゲームオブスローンズでした。で、2位がブレイキングバット、3位がシャーロック。
強いな。
なるほど、
やっぱりゲースローも見ないとか。まあね、今年はね、指輪物語が始まるので。
お、ドラマ
みたいですね。
ドラマ、まあ、どうなるかわからないですけど。
うーん、
ドラマも業界も強いんじゃないですか。
そうですね、あれも
そろそろ、あの
見たいし、
うん、ストレンジャーシングスもまたシーズン4が始まるから。
あ、そうなんだ。
そうですよ、
止まっちゃってるからな。
あ、そうそうそう、だからマジック・ザ・ギャザリング系のもう動画上げてる人たちもみんな遊戯王になっちゃってるもん。
あー。
遊戯王になっちゃってる。
そうそうそう、
流れちゃった。
遊戯王って、遊戯王っていう王様がいるんですか。
うん、
じゃあ何なんですか。
漫画の
遊戯の王様。
主人公が武藤遊戯っていう名前なの。
おお、
でもという時もあった。
じゃあ王様になる話。
うん、全然関係ないです。いろんな、
でもなんか古代エジプトのあの、
うん、
なんか
王様だった人の生まれ変わりじゃないけどみたいな、ファラオとかみたいなことよね。
それでなんかゲームみたいなことで、
知らんか読んでたけど当時漫画でね。
そうそう、宣伝ゲームみたいなのでなんか決めてた、
キングオブエジプトみたいな感じですか。そう、キングオブエジプトね。
ざっくり言うと、それが今このカードバトルで戦う人たちとしていると。
途中からね、カードバトルだったら、
そうそう、しかもね、かなり後半だよね。かなり後半っていうかさ、
うん、
8巻ぐらいからじゃない、その遊戯王って。それまでは単発でいろんな遊びをするっていう。
8巻ぐらいまでそうだったっけ。もう全然、まあ関数で読んでないから俺覚えてないんだけど、うん、週刊で見てて読んでただけだったから。もうへ
ー。でその中の1個、デュエルモンスターズっていうのを作って、カードゲームなの、それが。
うん
うん、
でそれを遊ぶんだけど、もう今や遊戯王っていうのがそのデュエルモンスターズのことを
指すになっちゃってて。
あ、なるほど。
遊戯王は漫画なの。
そうだね。だからなんかあれか、なんかあんまり覚えてないけど、命をかけたじゃないけど、危険な遊びみたいなのを毎回、
そうそうそう、
それがスリルになっていてってことよね。
そうそう。
だから真正面 BT とか。
そう、真正面 BT をもっぺんやるみたいなやつ、ね。これはまた難しいけど。
わからないやつは。
ジョジョの、ね、荒木博彦先生のジョジョの前にやった、あ、デビュータンプ、デビュー作か、長編デビュー、
危険なゲームって言われてイカゲームかなって思っちゃったんですけど、
あ、ある意味ね、
あ、まあ遊戯王は危険なボードゲーム、カードゲーム、
うん、そうなんだ、危険なんだ、うん、
まあ、あとなんかその場で作ったお手製のゲームとかをずっとやってた、もう学校で遊べる、だみんなが真似できるレベルのことをやってた、
あ、そのカードゲームがなんか変に人気出ちゃってそれが全てになってしまった
、ね、そうそう、だから俺もエジプトとか出てきたのはもうね後付けの設定だと全部思ってるからさ、もうその辺はなんかあんまり興味ないんだよね。
あ、でも一応最初からね、あのなんだっけパズルがね、
千年パズル、
千年パズルがピラミッドだからあれだけど、そこまで意味があるのかは分からなかったねっていうことだから。
そうだね、確かにどれをねこう主軸にするかは絶対悩んでただろうからね、
うん、むしろそのエジプト設定が足かせになってい
く、なってんのかもう。
そんな気もしますね。へえ。
変わるんですよね。ジャンプ映画、うん、ジャンプ映画でジャンプ漫画なんて昔はね。そうそう、筋肉マンも逆漫画だったしね、ただの。
そうそうそう。大体最初の入りと変わるんだよな。誘惑も違うし。
うん。
もう作者がやりたいことなんてそうそう続けられませんよ。
そうよね。
これが受けたって言ったらこれでこれでもう進めてくださいと。
いい方向になるもんですよ、
はい、そこは連載の枷ですね。
そうね、うん、
なるほど。
だから一回そういうことで、ね、あの天下取れば、ね、富樫先生みたいなことができると、
うん、でもその例はサンプル1だよね、もう本当に
サンプル1だけ
ど富樫さん以外ほぼないみたいな。あ、スバートとかもそうか。
まあ可能性としてね。
トガシさんは誰？トガ
シ。ハンターハンター、
ハンターのやつですね。
悠々白書もです
ね。悠々白書であのたくさんお金も稼いだしあれしたから、ハンターハンターとかは最初はちょっと違ったけど、だんだん好きなようにやってくれってことで連載も全然しないでみたいな。
うん、あの背景がジグザグの草みたいな、なんか。
あ、だから連載時がね、連載
時が、ね、
下書きでね出しちゃう。単行本は直すみたいですけどねみたいな。
うん、最近はね、あの書き溜めて乗るからあんまり下書きは
な
くなって。
でもハンターハンターに関してはある関数で完全に絵コンテの状態で上がってましたよ、単行本で。
あ、単行本でも。
そうなんだ。
そう、なんか。もうもはや棒人間しか書いてないみたいな。さすがに疲れすぎじゃないみたいな。
そうね、アシスタントでもやらせたくない人なんだよね。
うん、そう。
自分の精神を保つためには自分でやらなきゃダメなタイプの人だから、うん、どうしようもない。それは。
教えるからしょうがない。
うん、大丈夫。
今はジェネリックハンターハンターとして呪術廻戦が。
持
ってますか。
確かに確かに。
あ、そうなの、そういうもんなの、
知らん。自分で言ってるから
。あ、そうなんだ。ジェネリック、あ、確かに
そうなんだ。ジェネリックと言ってないけど、ハンターハンターのパクリですかみたいなこと
は。あ、はいはい、あ、やっぱそう、トワ先生がやってくれないですからみたいな。
いいね、
っていうのを今撮ってました。
撮ってました、
撮ってました。
お、あ、6
人見えられちゃった。
いや、なんかそう遊戯王から使い始めそうだな。
大丈夫かな、使えるわけ、使える
か、まあ、大丈夫か分かんない、まあ、
あんまりじゃあ私の発言はカットしていただ
きたい。ちょっとリアルなお仕事、
本気のクラ出し、本気のクラ出し
だぜ、これマジでクラ出し、クラに入れっぱなし、
クラに入れっぱなし、クラ話し、
クラ話し、
いや、そうだね、まあまあ、はい、だし、あれだよね、富樫さんも、ジョジョのパクリだって言ってたもんね、最初。誘惑とか、
うん、あ、
能力とか、あれ、
そうね、ルール付けで、うん、だから、ただのパワーバトルじゃなくてやるってことだから。う
ん、
だから、
それがまだ、ジョジョもまだあるから、もうなんだかさ、おかしくない？
ジョジョすごいってことになるのかな。
ジョジョはすごい。
ジョジョだってね、あの、闇のゲームみたいなスタンド使ってくるやついるからね。ダービー兄弟っていう、本当にコインを。どんどん入れていく。
第何部？
やつ。3部。
あのコップの中に入れてくれるか。
そうそうそう。あの溢れるかどうか。
表面張力でしょ。
そうそうそうそう。
あの表面上に覚えたもん、それで。それで覚えたの。
勉強にも
なる。いやもうね、まあ、おまけは子供の頃漫画でしか物事を覚えない人間だったからね。
まあ私もそうかもしれない。
そうだから、
負けないな。
人生の先生なんですよ、漫画家は。
うん。
やった方がいいのでは
って思います。もうおまけだから人生の先生。漫画
家は。漫画うげつ物語とか。をいっぱい読んでましたよ。
ああ、名作劇場みたいな。
僕もよく日本の歴史とか。
歴史とか。
やるね。
全部揃って。
僕だってそれでかじった情報であの夏休みの自由研究織田信長についてっていうのをやったの。
ああ、い
い。まあおまけはね、そういうのは全然覚え、なんか勉強してないからね。
ジャンプ漫画のあるやつ、
ね、サンデー漫画からこうちょこちょこね、雑学的な感じで成長すると。
民命処方だ。
そういうのね、そういうのをもう、まあ、一回受け入れようみたいな感
じだね。男塾のは全部デタラメが書いて
ある。デタラメだけどね。
多分だっておまけさんの頃とかだってあれだよね、
うん、
もう漫画卒業するものだと思われてたよね、多分ね、子供の頃。
大人は読まない的な。
そうそうかな。いや、うーん、
歌舞伎ぐらい。
そうかも。いやだからね、俺らの世代がずっと読むっていう世代になってんのかもしれない。で、一つ前、二つ前ぐらいが要はまず大人も読むものになったわけ。あの明日のジョーとかで多分世代で、その後のぐらいの世代だから、それがもう定着化していく人たちの話かな、たちって感じかな。で結構こう要はジャンプ漫画黄金期も全部初期から読んでるからみたいな、まあ、ドラゴンボールも最初から読んでるし、ジョジョも最初から読んでるし、スラムダンクも読んでるしみたいな感じ、北斗の拳も1話から読んでるしみたいな。
へえ、応援のいいだろう。
確かになんかね、岡村康幸の歌詞でね、なんか大人がジャンプ読んでてちょっと恥ずかしいみたいなような歌詞があった気がする、うん、
で岡村康幸は俺よりちょっと一つ上だから、うん、多分一世代二世代。
いやでもあれですよ、タンタンから言わせればこう電車内で漫画読んでる人恥ずかしいと思って見てみたこの人。
いやいや、語弊がある。漫画読んでてそれに夢中になって周り見えてない人が恥ずかしいと思ってます。
でもそれ小説だったらいいんでしょ。
いや別に全部そうです。
小説も夢中になって周り見ないとダメだ。
小説でも新聞でもアプリでも何でも。
あ、本当ですか。
うん。
なんか一回僕確かめたことあるけど、ね、それが小説だったらいいんですかみたいな時に、何か漫画だけをこう特別視してたような感じありましたけど。
そうだっけ。もうそれは過去の私なんじゃないですか。
過去の
常に細胞は入れ替わってます。もう、
そうですよ、
うん、
変わってきますからね、
はい、うん、この辺でフェードアウトする感じ。
あ、そうね、う
ん、また撮ってく
る。どこが使えるのかもう全く分かんない。
分かんない。
俺が思った方がやっぱいいね。
いや俺がまたあれだな、漫画読みたくなってきたなって言えばいいのかな。
確かに。
そこで毎回終わるみたいな。
さあということで、ドイラジ聞いていただきました。蔵出し音声でございました。これ何、蔵をまとめらんないの。俺まだ編集もしてないからよくわかんない。ということで、いろいろね、なんか雑談とかいろいろしているんで、今後もね、あの取りだめたもの時々こう放出するかもしれませんので、ぜひね、そのあたり、違う、なんか全然うまいこと言えないぞ今日。よろしくお願いします。ドイラジ蔵出し音声でした。次週はですね、なんとクイズやっていきます。そして急げ映画館ではザ・バットマンやっていきます。締め切り3月25日ですので、もうぜひね、あの間に合う方お早めに送ってくださいということで、それでは皆様、今週も昨日も神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私おたつでした。さよなら、またね、バイバイ。お茶を飲んでボタンを押したら収録開始。凡人ラジオ、はい、皆さん、ドイラジはダマなしお届け垂れ流し、ひとまずクイズでテンションアップ、はたまたショートなテーマでトーク語るぜ。ドイフェイバリーズ・シーン、あふれる愛、映画いつもリンク。
サブスク解禁、自宅で楽ちん、たまには出ようぜ、シアター廃棄。
掘り出せ名作リストをチェック、科学で解決ドイラボセット。ネタバレ上等、号外感想、スペシャル企画でゲストと乱闘。そろそろ締めよう、エンドロール。明日も語ろう、ダマなしループ、広がるつながるスーパーツール。いつもサンキュー、リスナーメール。